今日のところは先週の続きであります。父ヤコブの指示に従って11人の兄弟たちは贈り物と2倍の金を携えて、またベニャミンを連れてエジプトへと下っていきました。そして兄弟たち一行がヨセフの前に進み出ると、ヨセフはベニャミンが一緒なのを見て、自分の家を任せていた父にこう言いました。この人たちを家へお連れしなさい。それから家畜を放って料理を整えなさい。昼の食事をこの人たちと一緒にするからと言いました。執事はヨセフに言われた通りにして、一度ヨセフの屋敷へ連れて行きました。ところが兄弟たちはヨセフの屋敷へ連れて来られたので恐ろしくなって、これはきっと前に来た時我々の袋に戻されていたあの金のせいだ、それでここに連れ込まれようとしているのだ、今にロバもろとも捕らえられひどい目に遭い奴隷にされてしまうに違いない、そう思いました。袋の中に金が戻されていたことについては42章の26節から28節に記されていましたが、兄弟たちは袋に戻されていたあの金のせいで自分たちが捕らえられひどい目に遭い奴隷にされてしまうに違いないと考えました。それで彼らはヨセフの執事の前に進み出て、屋敷の入り口のところで話しかけます。20節から22節までをお読みします。ああご主人様、父は私どもは前に一度食料を買うためにここへ来たことがございます。ところが帰りに宿で袋を開けてみると、一人一人の袋の口のところにそれぞれ自分の金が入っておりました。しかも金の重さは元のままでした。それでそれをお返ししなければと持ってまいりました。もちろん食料を買うための金は別に用意してきております。一体誰が私どもの袋に金を入れたのか分かりません。このように兄たちはヨセフの執事に、自分たちは何も悪いことはしていないと一生懸命説明をします。これに対して執事は答えました。23節です。ご安心なさい。心配することはありません。きっとあなたたちの神、あなたたちの父の神がその宝を袋に入れてくださったのでしょう。あなたたちの金はこの私が確かに受け取ったのですから、そう答えてシメオンを兄弟たちのところへ連れて行ったとあります。この執事の言葉は彼自身の言葉というよりも、ヨセフにこういうようにと命じられていた言葉であると思います。つまり執事の口を通してヨセフがこの言葉を語っているのです。ここでまず執事は兄たちにご安心なさいと告げるのです。この言葉は平和、あるいは平安を、平安と訳されるシャロームという言葉です。執事はシャロームを告げて、心配することはありませんと続けて言うのです。この言葉は多くの場合恐れるなと訳される言葉です。執事は怯えている兄たちに平安があるように恐れるなと語りかけました。そして一体誰が私どもの袋に金を入れたのか分かりませんという兄たちに対して、きっとあなたたちの神、あなたたちの父の神がその宝を袋に入れてくださったのでしょうというのです。ここで執事は穀物の大金である金のことを宝とあえて言っています。主人ヨセフから 兄弟たちとの間の今までの行き先を聞かされた執事は、ヨセフの意図、ヨセフが自分の兄たちに対して何を企ているのか、その意図をよく理解して、ヨセフの代弁者としてここで金のことをあえて宝と表現したのではないかと思います。ですからここで宝とは、戻されていたその金というよりも神様の隠された後継学を意味しているのではないかと思います。そして執事は、あなたたちの金はこの私が確かに受け取ったのでしょう、ですからと答えて、シメオンを兄弟たちのところへ連れてきました。これらによって彼らがエジプトに来た回し者だという疑いは晴れました。その人は彼らをヨセフの屋敷に招き入れて、理事を与え、足を洗わせ、ロバにも餌を与えました。それは一緒に食事をするためでした。このことを知った彼らはどれほど安心したでしょうか。ヨセフが帰宅しますと、一同は屋敷に持っていた贈り物を差し出して、地に伏して、ヨセフを拝します。この時ヨセフは一度の安否を尋ねたと聖書は語っています。ここで安否と訳されている言葉は、平安とも訳されるシャロームという言葉でした。ヨセフは兄たちに平安を尋ねたのです。これはとても意味深いことです。と言いますのは、創世記37章の4節に、兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかったという表現がありますが、この穏やかにと訳されている言葉がシャロームであります。つまり兄たちとヨセフとの間には今までシャロームがありませんでした。しかし今日のところでヨセフは兄たちの安否を尋ね、20年以上失われていた平和の挨拶、シャロームをお互いに交わし合うことができたわけです。またヨセフは兄たちだけではなく、父ヤコブの安否も尋ねます。前に話していた年を取った父親は元気か、まだ生きておられるか、20年前に別れてから一度も会ったことがない父であります。また自分のことを目に入れても痛くないほどに可愛がってくださった父です。その父の安否シャロムに対して、兄たちは、あなた様のしもべである父は元気で、つまりシャロームでまだ生きておりますと答えて、ひざまじきヨセフを拝しました。次にヨセフは同じ母から生まれた弟ベニャミンを見つめて、前に話していた末の弟はこれかと尋ね、また私の子よ、神の恵みがお前にあるようにと神の祝福を告げました。ヨセフは弟の懐かしさに胸が痛く熱くなって涙がこぼれそうになったので、急いで席を外しました。そして奥の部屋に入って泣きました。しかしまだヨセフは自分がヨセフであることを明かしません。その後ヨセフは顔を洗って出て行って、心を静めて、さあ食事を出しなさいと言い続けます。食事はヨセフはヨセフの、また兄弟たちには兄弟たちの、またそこにいたエジプト人にはエジプト人のものと別々に用意されました。なぜなら当時エジプト人はヘブライ人と共に食事をすることができなかったからです。それはエジプト人が厭うことでありました。兄たちが食事の席に座るときに、今日の33節に、兄弟たちは一番上の兄から末の弟までヨセフに向かって連々順に座らされたので、 驚いて互いに顔を見合わせたとあります。兄弟たちはヨセフの高官がヨセフであることを知らないので、連寧人に座らされたことに驚きました。そして料理がヨセフの前からみんなのところへ配られましたが、ペニャミンの分は他のタレの分よりも5倍も多くありました。このことはペニャミンが主民であることを示しています。回し者という疑いを晴れた兄たちは賓客としてヨセフからもてなしを受けるのですが、その主民は弟のペニャミンであるのです。ともあれ一同は葡萄酒を飲み、ヨセフと共に酒宴を楽しんだのです。ここまでが今日の聖書箇所であります。人は辛いことがあるとその思いに捉えられてしまい、もっと悪い状況になっていくのではないか、そう恐れて不安になりがちです。今日のところのヨセフの兄たちもそうでした。ヨセフの屋敷に連れて行かれた時には奴隷にされるのではないか、そのように恐れました。しかしヨセフの家の管理者、執事の口を通してご安心なさいと平和の言葉が告げられました。また心配することはありませんと告げられたのです。このところ口語訳では安心しなさい、恐れてはいけませんと訳されています。創世記中古書を見ると、主なる神が幻の中アブラハムに恐れるなと呼びかける場面があります。アブラハムは今まで神様からあなたを大いなる国民にし、あなたの子孫にこの土地を与えると繰り返し繰り返し言われてきました。しかしその土地を受け継ぐ子供もいないことで不安を覚え恐れていました。その時神様はアブラムを外に連れ出して夜空の星を見させるのです。そこには満天の星が輝いていました。神様はこう告げます。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになる。この神の言葉にアブラムはもう一度神様を信じて生きていこうと決心しました。聖書はそのことを、アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと表現しています。アブラムはまだ一人の子供も与えられていないのに、星のように数えきれない子孫の繁栄を約束するその主なる神を信じました。そのことが神によってきっと認められたわけです。これがアブラムの人生の土台となっていくのです。幻の中でアブラムは自分の人生を支えていく決定的な言葉を与えられたのです。今日神様はご安心なさい、恐れることはないという言葉を持って私たちにも語りかけてくださるのです。私たちはいつも多くの恐れと不安になりかちてあります。日々の生活の中、心の不安がなくて恐れを感じるような、あるいは八方塞がりのような状況に置かれる時があるでしょう。その時私たちには塞がっていない天の方があります。天を見上げてそこから来る平安を信じてよいのではないかと思います。天からの平和、シャロームを信じて歩み続けていく中で、ご安心なさい、心配することはありませんということが本当のことだと知らされていくのであります。ある老婦人が年を取ってやっと何がなくてはならないかを分かったそうです。それは平安でした。 平安さえあれば他は何もいらないと言ったそうです。まさにその平安こそシャロームであり、そのシャロームは自分で手に入れることができるものではありません。神様が賜物として私たちに与えてくださるものです。その平安シャロームが神からいただいたものとして今週も歩んでいけますようにと祈り願います。お祈りいたします。主なる神様、この朝も御言葉を持って私たちに語りかけてくださりありがとうございます。日々の生活の中、心の落ち着かない時が多くあります。またこの世界にはウクライナの戦争など戦争が絶えず、多くの人々が悲しみ苦しみの中に置かれています。どうかこの状況を憐れんでくださり、この世界にまことの平和シャロームをもたらしてくださいますようにお願いいたします。また私たちの日々の生活の中にも、あなたからの平安シャロームをお与えください。今週もあなたの恵みと平安が豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。